渡辺夫婦の二人ごとはリスナーの皆さんから寄せられるさまざまなお悩みに対して私たち夫婦が本音で向き合いお答えしていく人生相談チャンネルです。番組を通じて自分らしい幸せを一緒に見つけていきましょう。こんにちは、大輝です。今日もね、皆さんからのレターにお答えしていきたいと思います。たくさんあります。離婚しましたという方、同棲中の彼氏と、うまくいきませんという方、放送の説明欄にはね、目次もありますので、ぜひ活用して、最後まで、お聞きいただければ幸いです。というわけで、早速いきましょう。鍋友ネームコロさん。渡辺夫婦のお二人、いつも聞かせていただいています。4月に離婚しそうとレターしましたコロです。結果からお伝えすると5月に離婚届を出しました。レターの後も二人乗りで話し合いをしたのですが、平行線で結局私が合わせる折れる形でお別れをしました。はい、ちょっとレターまた続くんですけど、実は4月にレターいただきまして、放送でもね取り上げさせていただいた方です、コロさんね。その当時のレターでは、私は26歳の女で結婚して4年目ですと。で、旦那さんは10歳年上の36歳で、この人ならと思い入籍したけど、今離婚を申し出されてますと、夫の方からね。で、理由は日頃の衝突とか私のネガティブな性格、合わせるのがストレスだと。今まで何度も同じことで衝突しましたが、少しずつ私は改善してきたつもりです。忙しい仕事から余裕を持てる仕事に変えたり、ネガティブな発言を言わないように心がけてはいました。ただまた同じことで喧嘩をしてしまい、それから旦那さんも真剣に考え、自分の本質を変えてまで一緒にいる必要はない、お互いのために離れようと言われてしまいました。私は夫婦だったら衝突は当たり前で健康的なことだと思うのですが、旦那さんはそれがストレスなようです、ということで、まあもともとレターいただいてたんですが、結局その翌月に離婚届を出しましたということですね。はい。で、今回いただいたレターに戻ります。お別れをしましたと。ただまだ持ち家のことや猫の体調のことで相談したりして連絡は取っています。嫌悪感はゼロで普通にお話できてて、たまにそれも辛く感じます。ドラマ見て流れてきても、ドラマ見ても本を読んでても、こうしてればうまくやっていけたのかなとか、友達の家族写真がインスタで流れてきても、私もこんな家族になるはずだったのになぁと、私が折れて別れたことに後悔しかありません。元に戻れるとは思っているのですが、何をしても自分の中で整理がつきません。どうしたら前を向けると思いますか？お二人ならどうされますか？本当は直接お電話とかして状況とか私の気持ちをお伝えしたい限りです。はい、よくレターいただきましてありがとうございます。コロさんね、結局離婚しましたということで、コロさん自身は離婚はしたくなかったけど、まあ夫が離婚したいと申し出て、まあ話し合いも重ねてっていう形なんですけど、結局離婚届にはコロさんもサインをして、離婚したということなんですよね。まあだから私が合わせる折れる形でお別れしましたっていうのは、まあそういうことなのかな。私は別れたくなかったけど、まあ夫の言い分もう強くて、じゃあもう離婚しましょうっていうので折れましたっていうことなんかな。うん、まあ旦那さんもね、その離婚したいっていう話をして、もう一切譲らなかったんでしょうね。そのもうちょっと頑張る、まあその話はもう今までしてきたっていう認識なのかな。結婚4年目でまあ何度も衝突してきましたっていう話で、もしかしたら積もりに積もったものやったのかもしれんし、それでもう自分の中でもう離婚するんだっていうもう決心がついた、そういう段階やったのかもしれないですよね。確かに夫婦やったら衝突は確かに当たり前やと思うんですよ。当たり前なんですけど、うん、まあなんかその捉え方っていうか、旦那さんとしては何かこう改善できないというか、こう分かり合えない部分がもしかしたらずっとあったのかもしれないですよね。うん、だからまあもうね、僕からはそのコロさんがどうしたらよかったとか、旦那さんがこうやったとかね、いうことは到底できないし、レターいただいたこの情報だけやと。でしかももうこれ過去のことなんでね、こんなことは言ってはなんですが、もう離婚されたので、もう起きてしまったことはどうしようもないじゃないですか。今更こう時を戻そうって言って戻れないじゃないですかね。あんなネタみたいにね簡単に戻れたら 苦労しないというか、まあ、戻れないからこそこの人生のなんていうかな、こう価値というかね、ものがあるのかなって。いつでもやり直したりできたらなんかゲームみたいじゃないですかね。ゲームやったらうわミスったって言ってもう一回ロードしようとかってね、やり直したりとかよくするんですけどまあそうもできないのがやっぱり人生で、まあ、だからこそね人は悩んだりするのかなって思うんですけど、まあ、過去のね起きてしまったことはもうどうしようもないので、で未来がね今後どうなるのかなって考えてももう分かんないし仕方ないじゃないですか。だから結局今考えられることはじゃあ今どうするのっていう、今後どうしていくのっていう、その話に尽きるのかなとは思うんですよね。でじゃあそのためにどうしたらいいかというと、これねコロさんもレターの最後書かれてるんですけど、本当は直接お電話とかして状況とか私の気持ちをお伝えしたい限りです。はい、これねぜひやってください。あの話せるね、まあ、お友達がもしいらっしゃれば、まあね、なんか幸せそうに家族との生活を謳歌してる友達には話しにくいかもしれないですけど、もしなんか話せる人とかご家族とか、まあ、知り合いとかいたら、話してみたらいいかなって思うし、もしそういうね方じゃなくても、まあなんかちょこちょこあのこういう話よくするんですけど、そのカウンセリングですね、はい、カウンセリングというやつ、それを受けてみるっていうのもすごくいいんじゃないかなと思います。カウンセリングってね、なんか別にめちゃくちゃ心病んでるからとか、もううつ病やから受けるものとかね、そういう感じじゃなくて、もうなんか話聞いてほしいなとか、もうなんかこのもうもやもやして、もうどうしたらいいかわからへん、もう頭の中ぐちゃぐちゃしてるっていう状態を、まあ、すっきりさせたいなとか、なんか話聞いてほしいな、こう文句も言わんと、ね、偉そうにもされんと、マウントも取られんと、もう気兼ねなく何でも話せる人欲しいなって思ったら、あのカウンセリングというね、カウンセラーという方にその思いをね、ぶちまけてみるっていうのは結構おすすめです。まあやっぱね、相手もプロの、聞き上手なね、あのプロの方なんで、まあしっかり聞いてくれるし、その自分の言葉とか表情とか仕草とか、まあ言い方とかからその本音をねすごい引き出してくれるんですよ。だから自分がこう抑圧してたっていうのかな、抑え込んでた本音の感情が爆発したりとかね、あこんな風に悩んでたんやとか、こんなことを気にしてたんやっていう自分のね気持ちって分かってるようで分かってないことが多いんですよね。自分の気持ちなのに分かってない自分自身が。で、そういうことを気づかせてくれるのが結構カウンセリングやったりするんで、もしね、なんか、あ、誰かに聞いてほしいなって思われているのであれば、お友達とかご家族に話すのも一つやし、カウンセラーというね、方にお話しするのも一つやと思います。はい。未来は明るいと思います。応援しています。では続いてですね、渡辺風さんこんにちは。彼とは付き合って3年同棲して1年で、ん？あ、違う。あ、彼とは付き合って3年、同棲して1年で、基本的に仲良しですが、最近になって生活の些細なことがきっかけで衝突する機会が増えてきました。彼はのんびりした性格で、自主性があまりなく、喜怒哀楽の怒、怒りですね、が全くない人間です。優しくておおらかな彼が大好きですが、その反面人の気持ちの変化に対して鈍感な部分があります。私がイライラしてしまうタイミングは、日頃の家事の負担が私に偏っている時であり、何もしてくれない彼に対してイライラがたまり、またそのことに気がついて何か一言でも声をかけてほしい、行動してほしいという気持ちがあるため態度に出してしまっています。ただ彼からするとどうして急に感情的になるのか理解できないようで、どうして相手が不機嫌なのだろう、自分が何かしてしまったのかなと顧みることもないようです。イライラする前に冷静に話してほしいと言われますが、冷静になれる状態なら最初からイライラしないし、原因はあなたなのにどうしてこちらが負の感情を1から10までわざわざ伝えなくてはならないのかと私は思ってしまいます。自分の気持ちに余裕がないとき、どのように相手に対する不満を伝えていけばいいのでしょうか。はい、レターありがとうございます。まあ、これはあれですね、最近の放送をお聞きいただいている鍋友さんやったら、あ、この話すんねやろなって多分思われたのかなと思うんですけど、そうです、これは期待というやつですね。こうしてほしいな、してほしいなっていうのを 勝手に期待してね、やってくれるやろうって思ってると、やっぱそういうのって相手やってくれないことの方が圧倒的に多いんで、なんでやってくれないの、なんでこんなこともわからないのってイライラもするし、喧嘩にもなりますよね。だからどうしたらいいかっていうと、勝手に期待するんじゃなくて、やってほしいことはやってほしいっていう、分かってほしいことはこれ分かってねっていう、何か協力することがあるんやったらこれをしてほしい、私はこれをする、あなたはこれをして、これをしてくれたら助かるな、あれしてくれたら助かんな、でやってくれたらありがとう嬉しいね、そういうことを伝えるっていう、まあもうとにかくねコミュニケーションしかないですよね。もうねほんまに結婚とか同棲とかってやっぱ他人とね、まあパートナーとやっぱ他人ですよ。価値観も全然違う、育ってきた環境も違う、性格も違う、そんな人とこう一緒にこう生活するわけですよね。ほらね、やっぱあうんの呼吸っていうのはやっぱ無理で、やってほしいことねがあるんやったら、いちいちいちいちなんでこんなことも言わなあかんねんっていうぐらい言わな伝わらんし、で一回言うだけやったらねできないんで、何回も言う、まあそういうことをね繰り返して、まあなんとか一緒に生活してるっていうのが結構もう夫婦とかね、まあ同棲とかね、そういう状況なのかなって思ったりするんですよね。だからまあぜひコミュニケーションをしっかりとってほしいですよね。でましてやこの方ね、自分の彼がのんびりした生活で、性格で自主性もあまりなく、相手の気持ちの変化に対して鈍感な部分がありますってもうご認識されてるじゃないですか。じゃあそんな鈍感な彼に察してっていうのはもう無理ですよね。ね、無理なことをやっぱり要求してるのかなって思うんで、鈍感な彼であればあるほどね、自分が全部言わないと鈍感な彼絶対分かんないですから、鈍感な彼が急に敏感になることはないし、こうイライラして不機嫌でああしてこうしてっていう喧嘩を繰り返して敏感になっていくってことでもないんでね、やっぱそこは人間の性格とか価値観の部分も大きいんで、なかなかねその鈍感な彼が敏感になって急にお察しマンになることはないですよ。だからまあもうつまらない回答にはなるんですけど、話すしかないんですよね、じっくりね。で自分の気持ちに余裕がない時にイライラするのは、まあある意味仕方ないことなんで、そういう日もあるでしょう。そういう日もあるけど、ちょっと落ち着いた時に、あん時のあれさと、実はこういう風な状況で私もその日仕事がすごい立て込んで疲れてて、なんか私があれ皿洗いもするしご飯も作るしなんやらかんやらっていっぱいやってて、すごい気持ちに余裕がなくて大変やったよねと。でそういう時に私も言うけど、私も言うようにするけど、こういうことやってくれたら嬉しいよねとね、ちょっと冷静になってこう火山の噴火がちょっと収まってきた頃に、そういう自分の気持ちとかを正直に伝えて、まあ冷静にね話す場を設けていったらいいのかなって思うんですよね。でその時にもしかしたらルールとか決まり事が作れるかもしれんしね、こういう時はじゃあもうこの家事はあなたの分担ね、これは私がやるねっていう風に、こういう時はこうしようっていうルールになるかもしれんし、ルールにならなくても、まあ、こういう時はこうしてほしいっていうのを冷静にね伝え続けることで、まあ、彼もねこう言うて学習するわけなんでできるかさておき、あこういう時こうした方がいいかもってい こう気が利くねポイントがやっぱ見つかりやすくなるかなって思うんで、あこれ前の時と一緒やみたいなね、まあ、分かんないですよ、これも期待したらよくないんですけど、まあでもねやっぱり同じような状況多いと思うんですよ、喧嘩する時とかなんかイライラしちゃう時って。だからこのパターンねっていうのをお互い把握しておくと、ご本人も対処しやすいし、彼もどうしたらいいかっていうのが分かりやすかったりするんで、まあやっぱなんか冷静にこういう時はこういう気持ちなんよねとか、こうしてくれたら嬉しいよねとかね、そういうことをまあもういちいち話す、いちいちですよ、もういちいち話すしかないかなって思いますかね。あとあれですよ、話す話すって言ってるんですけど、自分の気持ちを話すだけじゃなくて、彼の気持ちとか彼の意見とかも聞いてあげるんですよ。だから話すし聞くしっていうね、だからそういう意味でコミュニケーション、これをもう永遠に取り続けるしかないと。で 努力していくということに尽きるかなと思うので、頑張ってください。まあもうみんなねこの問題にはぶち当たってますんで、世の中の同性カップル、結婚したご夫婦ね、もう10組見たら10組ああうちもあるっていうようなことかなと思うんで、ね、まあこのパートナーと乗り越えていく試練やと思って頑張ってください。では続いてです。大輝さん、由美さん、タスちゃん大好きです。いつも放送日が楽しみでなりません。過去放送も何度も聞いています。この度は心配性で悩んでいるのでレターしました。元から何事も考えすぎる性質なのですが、年を重ねるごとに心配性が加速しています。現在34歳です。例えばコロナが始まってから少し落ち着いてきた今でもまだ少し喉が痛いだけでコロナかも、どうしよう、そういえば職場の〇〇さん最近咳してたな、もしコロナやったらどうしようとか、家で隔離するとき別室に持ち込む品々まで考えました。夫に足の毛の剃り残しを発見されたとき、偶然太ももに小さなミミズが張ったような血管を見つけ、あれこれ何、下肢静脈瘤ってやつ、怖い、なんか病気やったらどうしようとか、猛暑の中通勤していてもし熱中症で倒れたらどうしようと考え、怒ってもいないのにドキドキしてしまうのです。他の人がそこまで考えるということまで考えて不安になります。考えるのが好きなんだと思います。でも考えすぎて不安になったり過剰に心配してしまうのをやめたいのです。どうしたらいいでしょうか。ご意見いただけると嬉しいです。うん、レターありがとうございます。まあ心配症っていうことなんですね。心配しすぎてしまう、うん、まあ他の人がそこまで考える、そんなん大丈夫やろって、まあよく言われるんでしょうね。それはまあ昔からそうなんでしょうね。昔からそうやし、年を重ねるごとに加速している実感があると。どういうことなんかな。まあ心配症ってなんやろな、度が過ぎるとその精神疾患とかにね関わってくることでもあるようなんですよ。強迫性障害とかね聞いたことあるんですけど、まあ聞きかじっただけなんでちょっとそれについてどうこうって放送で言うつもりはないんですけど、まあ精神疾患とかもありますと。例えばもう、なんて書いてたかな、なんか昔調べたことあるんですけど、あその鍵とかね、家の鍵を閉め忘れたかもって思ってもういても立ってもいられへんから、もう駅まで歩いてきたけどもう家もう一回戻ると、で閉めたつもりやけどあれでもなんかやっぱちゃんとかけたっけってなってまた確認しに行っちゃう、でもう通勤できないとかねなんかもうそこまで行くと生活に障害支障が出てきますよね。だからそういうレベルのその心配症っていうのもあるようなんですよ。もう心配しすぎてしすぎて何度も確認して確認してもう仕事も生活ももう手につかないみたいなね、まあそういう方もいたりするようですっていうのを踏まえると、まあこの匿名さんね、どの程度のねレベル感なのかな、なんかこのレターには書かれてないんで多分生活がもうなんか破綻しそうですとか、もうこの前も会社に遅刻して迷惑かけましたとか、そういう感じではなさそうかなっていう気はするんですよね。で、まあレターも読ませてもらう限り、まあ確かに心配性かなとは思うんですよ。その僕やったらそこまで気にせえへんやつの、僕やったらね、やつも僕よりもかなりこう過剰にね心配されてるのかなとは思うんですけど、だからまあ人からしたら、そんなとこまで考えるみたいな、大丈夫大丈夫、そりゃ心配しすぎよって言われると思うんですけど、まあなんかそれでもいいんかなって思いますけどね。なんか問題あるんですかこれ。いいんじゃないですか、心配して生きてきたわけじゃないですか。だからこの心配性っていうのがご自身のまあパーソナリティの一部ではあると思うんですよ。こう僕みたいに楽観的な人間はあんまり心配せずに大丈夫やろ大丈夫やろってやるんですけど、いざ大丈夫じゃなかった時大変ですよね。うわなんか失敗したとかねまあわかんないです。例えばじゃあ11時に待ち合わせしてるとするじゃないですか。で、まあ家出て、で駅も例えばじゃあ10分で行けるから10分前、まあ11分12分前に出ようか、 で乗って、駅着くのが11時集合やけど10時58分着の電車でもう行ったりするんですよいいやろとか言って。でも多分このレターいただいてる方は、まあ、違うかもしれないですけど、徒歩10分やったら、15分前、いやもうなんか途中でなんかこけちゃったりとかトイレ行きたなったりとかね、もしかしたらダイヤ遅れてるかもしれんから20分前に出とこうって、20分前に出て、で11時待ち合わせやったら駅な10時58分でそんなねもうギリギリやないかと、もうちょっと1本前に出て、あでも駅着いてからまたトイレ来たなるかもしれんし、ダイヤも1本ぐらい遅れるかもしれんし、ちょっと余裕見て10時半ぐらいのやつで行こうかとかねそういうことするんだと思うんですよ多分心配されてる方って。でそれってまあ確かに何事もなかったら10分で駅着くのに20分前に出るってね、もうちょっと家でできることあったやんけってなるし、10時待ち合わせ駅10時11時待ち合わせで10時半に着いて30分何すんねんってね、結局お腹も痛くならんかったしダイヤもね正常通り動いてたら30分前に着いてっていう話やと思うんですけど、まあでももしほんまにねお腹痛なったりなんか事故ありましたとか言って電車がちょっと2、3本遅れたりとかしてたら、まあ、ちょうど11時に着いてたかもしれんし、まあ、分かんないですよね結果がどうなるかっていうのは、うん、だから心配しすぎていろいろ備えすぎるっていうのは、まあ、ある意味こうなんていうかな世の中生きていく知恵でもありますよね。大丈夫やろ大丈夫やろって言ってギリギリに家出てギリギリのダイヤで着く予定で行って急にお腹痛くなったりダイヤ遅れたりとかね、なんか分からんけどそう遅れる事態が起こったらもうそれで遅刻になっちゃいますからね一発で、うん、っていうことが、まあ、この方の人生にもいろいろあったのかな。だからその心配性がゆえに損したこともあるかもしれんけど心配性がゆえに得したこともあったと思うんですよ。身を守ってくれたこともあったと思うんで、まあなんか一概に心配性やから悪いとかね、やめたいですって書かれて、まあご自身がやめたいのであればやめたいでいいんですけど、まあなんかそんなやめなくてもいいんじゃないのかなっていうふうにもちょっと思ったんですけどね。どうですかね。考えるのが好きなんだと思いますっていうのもそうだと思いますよ。これなんか、まあ僕も考えるの好きなんで、なんか気持ちなんかわかるんですけど、こうやったらああやったらとかでなんかいろいろシミュレーションしたりとかしてね、考えちゃうんですよね。で、それが多分好きっていうか楽しいんですよ、ある意味。なんかそういう部分も確かにあるなって思ってて、まあだからなんかいろいろ考えすぎちゃうのはもうどうしようもないかなって思うんで、それでいいんじゃないですかっていうのはまあ思ったりしますけどね。なんかそのなんていうかな、生活に支障が今なかったりとか心配性すぎてなんか夫とか同僚とかにもういろいろ口出ししてあれしたらこれしたらとかなんやらかんやらって言ってなんかこう嫌がられてるとかね人間関係でこう支障が出たりとか生活に支障が出たりとかなさそうなレベルであればまあいいんじゃないのっていうのがちょっと率直な感想ですかね。まあ気持ちはわかります。はい、レターありがとうございます。では最後のレターですね。はい、ラジオネーム黒熊さん。大吉さん、由美さん、タソダソ、こんにちは。お二人のラジオが大好きで海外駐在中の癒しになっています。突然ですが好きなお味噌汁の具材を教えていただきたいです。私は3位大根、2位オクラ、1位なめこです。大根は優しい出汁が美味しく、オクラとなめこはお味噌汁がトロトロになるのがたまりません。大吉さん、由美さんのお気に入りは何ですか。お味噌汁大好きで毎日作るのでお二人は鍋友さんのおすすめを聞いてレパートリー増やしたいです。よろしくお願いします。これからも応援しています。はい、急に急にポップなというか楽しい話題になりましたけど、好きな具材何ですか。お味噌汁、まあお味噌汁というものはね何入れても美味しいですからね。土井先生もねテレビで言ってましたよ、なんかのテレビで、味噌汁は何入れてもね美味しいですからって。だからほんまにもう冷蔵庫の余ったやつ全部もう切って掘り込んでもう OK っていう、もう神の料理ですねある意味ね 何でも OK だからこそ、まあ、好きな具材何ですかっていう話なんですけど、これはおっきいの鍋友さんはどうですか、うん、イメージしました、まあ、3位までじゃなくてもいいですけど、こう好きなやつとかね、ちょっとパッパッパってイメージしました。はい、じゃあ、僕の好きな具材いきますかね。じゃあ1位から3位まで発表しようかな。まあ、1位っつってもなんかこれ、じゃあこれ翌月聞いたら1位変わってそうですけどねそんな不動の1位2位3位とかじゃなくて、もうパッパッパって思いついたやつなんであれですけど、僕は1位玉ねぎですね。はい、で2位大根、3位つるむらさきかな、そういう感じかな。玉ねぎはまあ好きなんですよ。こう火を通すと甘くなりますよね。でなんかその甘い感じとか、トロトロに煮込んでも美味しいし、ちょっとシャキシャキ感残っても美味しいし、ちょっとどっちも好きなんですけど、うん、まあ玉ねぎは結構なんか炒め物でも何でも好きなんで、味噌汁もまあ好きかな。はい、で2位大根ですね。これは黒熊さんと同じ理由で、なんかこう優しい出汁になるじゃないですか。で大根もやっぱり火通してこうホクホクにね、こう透明感が出るぐらい煮込んだらこうなんか甘い感じにもなるし、うん、大根やっぱ好きですかね。で3位つるむらさき、これまあ今の時期かな、夏ぐらいの野菜なのかな。あのちょっとこれネバネバ系ですよね。まあだからオクラなめこも結構好きなんですけど、うん、あえてなんかこうランキング入れるのはちょっとつるむらさきありかなと思って、うん、これ結構ねちょっとネバっとした性質もあって葉物系なんですけど美味しいですよ。スーパー行ったらね、今の時期やったら並んでるかなって思います。はい、でちなみに妻のねユミにも聞いてみました。味噌汁の好きな具材ランキング何って、1位えのきだそうです。キノコ好きなんでね、えのきで、2位は豆腐わかめ厚揚げの3セットだそうです単品じゃなくてこの豆腐わかめ厚揚げっていうセットで食べるのがいいらしいです。で3位以下は特にないということで言ってました。どうですかねこれ、そんなに特徴的な黒熊さんが試したことのない具材は多分出てこなかったと思うんですけど、もし鍋友さんでこんな食べ方いつもしてますとかね、私のマイブームですみたいなのがあったらぜひコメントで教えてください。味噌汁のね好きな具材ね、ぜひ。はい、というわけで今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは私たちへの応援にもなりますので、ぜひまだの方はよろしくお願いします。すでにチャンネルをフォローいただいている方は今日も聞いたような合図としてコメントやいいねをいただけると嬉しいです。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。あなたの話をぜひ聞かせてください。さらにメンバーシップもご参加お待ちしています。毎週木曜日に配信している声日記では普段なかなかできないようなディープな話をしています。興味のある方はチャンネルトップページ上部のメンバーになるボタンをタップして詳細をチェックしてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。